旧約聖書の箴言というところがありますが、その中から人間関係についての教えを見たいと思います。この箴言という書物は今から3000年ぐらい前に書かれたものなんですけれども、3000年前も今も人間が苦しんでいるのは人間関係ということで、昔も今も変わらないなと思いますね。子供は子供なりに、また年を取れば年を取ったなりに、人間は人間と関わらずに生きていくことはできませんので、一番私たちを煩わせているということじゃないかと思うんですね。しかし神様は人間を最初から複数お作りになりました。一人ではいけないということで、伴侶をお作りになり、そしてまた人間が生み増えていくことは神様のご計画でした。つまりそれは神は創造の時から人というものが一人でいることは良くない、そう言われましたね。人は一人で行くのは良くない、いろんな意味でこれは良くないわけでありまして、人を育てていくために、また人が人として成長していく、人格的に成長していくために、絶対に人には人が必要であるということで、神は人をお作りになりました。人間関係と一口に言いましても、夫婦の関係、親子、兄弟、また友達や恋愛関係や職場の関係やですね、いろいろあります。すべての人間関係がうまくいっているという方はおそらくいらっしゃらないんじゃないでしょうか。あの人とはうまくいってるんだけども、この人とはなかなかうまくいかないとか、昨日まではうまくいってたんだけども今日はどうもうまくいかないとかですね、馬が合う人とか合わない人とか、こういろいろありますね。で、箴言は3000年前に書かれたこの知恵の書物でありまして、もちろん人間関係以外のこともいろんなことが書いてあるわけで、これまでも2度にわたってお話ししてまいりましたけれども、人間関係についてはそんなに多くのことが書かれているわけではもちろんないんですけれども、やはりいくつか大切なことを教えてくれています。で、今日は皆さんにですね、箴言の中に書いてある言葉を印刷してお配りしてますので、もしない方は後ろに置いてありますので、これは今日のおいでいただいたお土産代わりということで、きっとまた後から何か役に立つんじゃないかと思います。皆さんお持ちですか？ない方いらっしゃいますか？皆さん持ってらっしゃいます？小林さんが気を利かして配ろうとしてくださいましたけど、ありがとうございました。皆さん持っていらっしゃるようですが、で左側に数字が書いてありますが、これは箴言の何章何節に書いてあるという数字でありまして、お家に帰られてからお時間のあるときにまた聖書そのものを開いて読んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。で、箴言の中からは大きく分けてこの人間関係に関するものとして4つ取り上げてみました。最初は人間関係の知恵、そして次に人間関係といってもこれは友達関係ですね、その友達についての教え、そして人間関係の大敵である怒りについての教え、そして最後に人間関係を解決する円満にこれを進めていくための秘訣ということで、挙げてみました。で、最初のこの人間関係の知恵というところは読んでみますと、まず11章の25節に、おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤されるとあります。今は肥満は大敵でして、僕も大体病院行くと太りすぎと言われて、もっと痩せろといつも言われていますが、この当時はですね、その太るということはなかなか難しいことで、あったので、おおらかな人は肥えるということが書いてある、肥えているということは それだけこう祝福されているというような考え方があったわけですけれども、人を潤すものは自分も潤される、これは、まあ、新約聖書のイエス様の教えにも通じるものがありますね。与えなさいですね、そうすれば与えられます、そういうその、こちらから人を潤していこうとすることがまず大切ですよというようなことを教えています。25の7には、あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝るだよ、まあ、大体どうも気に入らないことがあるとですね、私たちは直接本人には言わないで、まあ、誰か他の人に、言うわけですね、まあ、これは今いわゆる陰口ということになるわけですが、でも聖書はですね、あからさまに責めた方がいいと、ね、もう間違っていると思うんだったらはっきりその人に正面切って言ってあげなさい、これなかなか難しいです。また同じようなことが27の6ですね、このうちの最後のところにありますが、憎む者が口づけしてもてなすよりは愛する者が傷つける方が真実であると書いてありますね。愛する者が傷つける方が真実である、本当にその人のことを思うのであれば、傷つけることになったとしても言うべきことはきちっと言う方が良いというようなことを言っているわけです。25の9と10に、あなたは隣人と争っても他人の秘密を漏らしてはならない、そうでないと聞く者があなたを侮辱し、あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。喧嘩して本当に腹に据えかねるようなことがあって大喧嘩をしても、秘密を他の人に漏らすようなことだけはしてはいけないというんですね。これ一番やりたくなることなんです。もう腹が立って腹が立ってしょうがないとですね、実はあいつはね、ああ見えてるけれども実はあんなことがあったんだよとかって言うとですね、ちょっと気持ちがスッとするんですね。でもそれはいけない、そうするとあなたが侮辱されるんです、ね、人格を疑われる、しかもその評判は取り返しがつかないほど悪くなるという警告があります。25の17に、隣人の家に足しげく通うな、彼があなたに飽きてあなたを憎むことがないようにせよ、ね、行ったらもういろもてなしてくれてですね、もう大歓迎してくれるので、もう居心地が良くてですね、しょっちゅう出入りをする、もう行くたびに歓迎してくれるので、でそうやっていい気になって言ってると、あなたを憎むようになるので、適度に、通いなさいということで、これ面白いですね、これね。僕は子どもの頃に仲良くなるともう足しげく友達のように通ってました。どうも行き過ぎて憎まれたことが何度かあったような気がしますね。居心地が良くなるとですね、もう晩飯までご馳走になるぐらい、よく通ってましたね。あの頃これを読んでいればもう少しまともな交際ができたかもしれないんですけれども、節度がありませんでした。まあ、以上はこの、まあ、一般的な知恵のようなものですけれども、次に友達ということですが、まず友達の大切さ、友の大切さということで、18の24に、滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密なものもいるとあります、ね、友達、まあ、中には、まあ、危険な友達というんでしょうかね、まあ、よくなんか悪いことすると友達、あの友達が悪いんだなんて言いますけれども、まあ、実際そうじゃないんですね。友達のせいにしてるだけで本人が悪いんですけれども、まあ、ただ友達によってはそういうこともあると。しかし逆に兄弟よりも親密になって、本当に親身になって考えてくれるいい友達もあると。また27の10に、あなたの友、あなたの父の友を捨てるなとありますね。あなたが災難に遭うとき兄弟の家に行くな、近くにいる隣人は遠くにいる兄弟に勝る、まあ、これは遠くの親戚より近くの他人なんて言いますね。あれは聖書がこの箇所が元になっているのかもしれません。友達はあなたの兄弟や親戚よりも 助けになってくれることがあるか、大切にしていなさい、捨ててはいけません。で、 B のところには友の役割とありますけれども、17-17に友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。兄弟は他人の始まりなんて言いますけれども、聖書にはそんなことは書いてなくて、兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。いい言葉ですね。ぜひそうありたいものだと思いますけれども、苦しみをなすり合うために生まれるという気もちょっとしますが、友はどんな時にも愛するものだ、まあ、そういう友達が欲しいですね。でも本当にどんな時にも自分のことを考えてくれる友達が欲しいですね。27-9に、香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づけるとありますね。友の慰めは魂を力づける、そういう友達が、本当に欲しいものです。友達の慰めてくれる友達、まあ、そういう友達になる、必要もありますね。友達を慰めてあげる。で、27-17は今日の修法にお書きした言葉ですが、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるという、まあ、私たちは鉄は砥石で研ぐと考えてますけれども、これは世界的に見てもそんなに一般的なことじゃありません。で、実は日本の砥石の技術というのは世界でも、ね、超トップクラス、日本の研ぐ技術が素晴らしいので日本刀というのがあるんですね。研ぐ人がいないとあんなものはできない。人工衛星のレンズを砥石屋が磨いてるっていうことですか、皆さん。それぐらいすごいです。コンピューターよりも、ね、精度が優れてる。原子1個を削り出すというぐらいすごい研ぎ技術というのがあるんですけど、昔この聖書の時代、鉄は鉄同士で擦り合わせたんですね。で、お互いに凹凸をこう取って、まあ、今僕らが考えているようなこうカミソリのようなですね、ああいう、こう尖ったというか鋭い状態に、当時の刃物はなったわけではないんです。もっともっとこう荒々しいものでしたけれども、でもその良い鉄同士を擦り合わせるとですね、そのお互いに削れてよく切れる。これは人もですね、その友がその人を研ぐっていうんですね。良い友達を得ると私たちも良い人間になることができる。お互いにこの切磋琢磨して、お互いに削り合って人格が磨かれていくと。また多くの友達を得ればそれだけ研がれるところも増えてですね、それだけ優れた人物になることができるということが言えるんじゃないでしょうか。逆に友達がいないとですね、人は研がれない。もう人の言うことなんかもう俺は聞きたくない、ね、自分は正しいな、独善的になって、優位が独尊というんでしょうかね。そしてそういう、こう自分勝手な身勝手な人間にこうなってしまう。で、神様はこの複数の人間をお作りになったのはそのような理由ですね。私たちがお互いにこの、まあ、ぶつかり合ったり、あるいは時には衝突したり、そういうことも含めて、まあ、いろんな形で関わり合うことによって人間は尖れていくんだ。で、この言葉は僕がとても好きなのはですね、やっぱり人間同士馬の合わない人いるんですよ、どうしたって。夫婦だってね、馬の合わない夫婦っていうのはいるんですね。大体夫婦っていうのは馬が合わないというわけじゃないんですけれども、馬が合うと思って結婚しても全然馬が合わなかったりですね、親子でも馬の合わない親子ってあるんですね。兄弟はなおのこと、兄弟ぐらい馬の合わない存在はないですね。馬の合う人っていうのはですね、そんなにいないんですよ実際。僕が言ったのはどういうことかというと、人間というのは近づけば近づくほど馬が合わなくなるんです。離れていれば馬が合うんですよ。でも兄弟とか親子とか夫婦とか近づくとですね、これだけの違いがね、こんなに大きくなっちゃって合わないんですね。だけれども、それは何のためにあるかというと、お互いが尖れるためである。お互いが尖れるためであるということであればですね、性格の不一致で離婚することはないんですよ。性格の不一致はいいんですよね。お互い尖れるんですから感謝しなきゃいけない。 大いに不一致で、ね、不一致の夫婦ほど素晴らしい夫婦はないですね。家庭裁判所の人に教えてあげたい。聖書に書いてある。人は鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるんだから、大いに違うところがあっていいじゃないですか、ね、自分と違う人、反りの合わない人、どうも馬が合わない人がいたらですね、あ、これは自分が研がれるための神様からの、砥石であると、研ぎ鉄であると。研ぎ鉄、なんかニュアンスがちょっと言葉が合いませんけどね、研ぎ鉄だということで感謝して、聖書の言葉っていうのは私たちが生きていくために本当に必要なあのアドバイスを与えてくれるなと思いますね。もしこの言葉がなかったら、もう反りの合わない人はもう一切もう私は月ももうこの年になって反りの合わない人とは関わりたくないなんて思うでしょう。次第に僕も40、来年40ですか、まあ、40になったらもう反りの合わない人とは関わりたくないと、まあ そこまで思いませんけれども、ね、子供の時はあまりそんなこと考えないんですけどね、年取ってくるとそう思うんですよ。もう人生長くないのに嫌な人とは関わりたくないと思うんです、うん、でも神様はそういう時に限ってですね、反りの合わない人は研ぎ鉄が襲ってくるんです。はい、人はその友によって研がれる。神様はまだ私のことを見捨ててないんだなと思わなきゃ、うん、まだお見捨てになってないから研ぎ鉄がやってきたんだなと。もう来なかったらもう見捨てられてるか、あとは天国に行くか、どっちかしかないですね。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。いい言葉じゃないですか、ね、あの結婚式の色紙なんか皆さんお書きになるとき、今度これをお書きになったらいいですね。もう最初から喧嘩する夫婦だということは見越したような発言に なりますけれども、まあ、何かあったときにはそれを読んでですね、なるほどというふうに思ってくれるかもしれません。次に人間関係の大敵として怒りということを信玄は割と頻繁に述べているんです。争いを引き起こすものは人の怒りである。激しやすいものは争いを引き起こし、怒りを遅くするものはいさかいを鎮める。怒るものは争いを引き起こし、憤るものは多くのその向きの罪を犯す。次面白いですね、30の33。乳をかき回すと凝乳ができる。これヨーグルトのことですね。ヨーグルトとかチーズとか、ね、ああいう類のものですね。こうかき回すと、昔は亀とかですね、それから動物の皮とかそういうものを入れましたから雑菌がいっぱいあるんですね。だからかき混ぜてるとすぐにその雑菌が働いて固まっちゃう。ヨーグルトができちゃう。乳をかき回すと凝乳ができる。鼻をねじると血が出る。まあすごいこと書いてますね。鼻をねじると血が出る。それは血が出ますよね。怒りをかき回すと争いが起こる。カッカしてる人はね、焚きつけちゃダメなんです。カッカしてる人を焚きつけると争いになる。今はね、怒るとか怒るとか言わないんですよ。今切れるっていう。昨今問題になってますね、子供は、まあ、若い人がね、切れるっていうと本人に責任がないような感じなんですよ。僕あれが気に入らないんです。自分は我慢したいんだけど我慢できずに切れちゃうって言うんですよ。あれは大きな間違いですね。本人が制することができないんですから、本人の責任です。食べ物のせいだとかですね、カップヌードルがいけないとかマクドナルドがいらなきゃいけないとかいろいろ言ってますけれども、そうじゃないんです。怒りを制することを教えないことがいけないんです。怒りを制する、激しやすいものは争いを引き起こす。怒りを遅くするものはいさかいを鎮める。で、 B のところに争いが起こってからでは遅いと書いてありますが、争いの始めは水が噴き出すようなものだ。争いが起こらないうちに争いをやめよう。争いが起こるときには水が噴き出すように、いっぺんにバーッとね始まってしまう。だから怒ってからじゃ遅いって言うんです。争いを避けることは人の誉れとは。怒ってから、喧嘩になってからそれをね抑えるのはね、もう並大抵のことじゃないですね。皆さんもよくそれはご経験のことと思います。怒ってしまってカーッとなったらですね、 でガガガーンって言ってしまったらあと大変ですよ。だから聖書は自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだ、城壁のない打ち壊された町のようだというのはすぐに攻撃されて破壊されてしまう、脆いという意味なんですね。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増すと、まあ、短気は損気なんて言いますけれども、聖書は短気は愚かであると。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。いい言葉ですね。怒りを遅くする者は勇士に勝る。いいじゃないですか。怒りを遅くする者は勇士に勝る、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。まず自分の心を治めなさい、それから町を治めなさい、そういう意味であります。人に思慮があれば怒りを遅くするとあります。まあ、短気な人はよくよく注意をして自分の怒りが爆発しないようにこれを制していかなければなりません。この言葉がきっと皆さんがカーッとなった時にこれを抑えるのに役に立つと私は思います。怒りを遅くする者は勇士に勝る、怒りたいなと思った時にいやいやここは一つ、怒りを遅くする者は勇士に勝るんだから、ここの心を抑えて制していこうじゃないかということであります。しかしどうしても人間関係がこじれてしまった、喧嘩をしてしまった、そういう時にそれを解決する方法として聖書が言っていることは一つであります。それは相手の背きの罪を覆うということであります。まあ、背きの罪とか背きというと裏切りというような意味に取られがちでありますけれども、まあ、決してその裏切るとかなんとかというようなことばかりではありませんで、自分にを傷つけた言葉であるとかですね、そういうようなことも含めて、人に思慮があれば怒りを遅くするその人の栄光は背きを許すことである。背きを許すこと、まあ、やっぱり許さなきゃもうどうしようもないですね。許すしかないです。背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるとありますが、これは自分の方が悪いと思ったらそれを素直に相手に告白しなさい。なかなかそれも難しいことですね。悪いと思っても言えないことの方が多いんではないでしょうか。10-12に憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を負うとあります。これもいい言葉ですね。愛はすべての背きの罪を負う。聖書は罪を負うという言い方をします。まあ、仏教的には罪というのは罪というか煩悩とかそういう悪いものというのはこの洗い流すとかですね、そういう考え方、まあ、日本人の心の中にはそういう気持ちがあるんですけれども、聖書はこれは洗い流せるものとは捉えてないんですね。水に流すとかなくなってしまうとかっていうものじゃない。それはもう仕方がない、もう罪は罪としてあるわけだからそれを覆わなければいけない。それを覆うのは愛であるんですね。愛が覆う。綺麗ですね。なんかとっても愛は全ての背きの罪を覆うものである。最後に私たちの関係はと書いてあるところですけれども、まず神様との関係ということではエペソの 1-7 に、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです、これは神の豊かな恵みによることですとあります。聖書には神様、私たちをお作りくださった神様はご自分の尊い御子を私たちとの関係を修復するためにお与えくださったと書いてあります。神は私たちと仲直りをするために、私たちと仲良くあるために、 神に背いたのは人間である私たちの方であるのに、神の方から許すことを、許しの手を差し伸べてくださいました。神は自らを罰することで私たちとの関係を修復してくださいました。その神が私たちを許してくださったということのもとにですね、私たちは人との関係を築いていきなさいと聖書は教えています。エペソ 4-32 に、お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。神はまず私たちを許してくださった。神は私たちのために一人子を与えて背きの罪を覆ってくださった。だから私たちも私たちを対して背きの罪を犯す人の罪を覆いなさい、許しなさいと聖書は教えているわけです。先ほど聖餐の時にも読みましたイザヤ書の53章に、開かなくて結構ですけれども、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼というのはイエス・キリストのことであります。キリストは私たちの背きの罪のために差し通された。まず神が私たちを愛して背きの罪を許してくださったんだから、私たちも許そうじゃないか。これがこの聖書の原則ですね。神がまず私たちを許してくださったんだから、私たちも許そうじゃないか。もうあいつなんか絶対許せない、そう思うことがありますね。もう絶対あいつは許せない。その時に思い出さなければならないのは、その絶対許されないべき私たちを神は許してくださったということ。だから私たちも許すんだ。これが許しの理由なんですね。許すにはね、理由が必要なんですよ。理由がないと許すことはね、本当に難しい。で、神はそのことを私たちにできるように、まず私を許してくださった。こんな人を許すことがこんなにできない固くなな私を、もう神は許してくださったんだから、私はあれを許そうじゃないかと言って、聖書は教えているわけです。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。許せない人というのはこの地上に存在しないと聖書は言ってるわけです。非常に厳しいですね、そういう意味では。でも私たちが本当にそう言われてもですね、そうは聖書がそう教えていて、神が確かに私を許してくださったということは分かっていても、それでも人を許せない。ああ、なんで自分は心の狭い人間だろうか、なんで私は人を許すことができない、愛のにない人間だろうかと思うときに、そのようなものをも愛してくださっている神の愛をまた知るのであります。最後に、神は私たちに素晴らしい友を与えてくださっているということを覚えていただきたいと思います。それは私たちの救い主であるイエス様であります。イエス・キリストは私たちの友である。まあ、皆さんは友達をたくさんお持ちと思います。親しいお友達、長い間のお付き合いのお友達、いろいろいらっしゃるでしょう。私も友達、は自分で言うのもなんですけども、友達は大切に、してきたなと自分で思います。友達は人生の宝だと思いますね。まあ、出会う人はみんな友達だと僕は思います。まあ、その分ちょっといつも慣れ慣れしいと言われていますけれども、出会う人みんな友達、別に上も下もなくですね、みんな友達である。神様が与えてくださった友達である。しかしその中でも最高の友は、私のために命を捨ててくださったイエス様です。イエス・キリストはあなたの、私の最良の友です。なぜならば、キリストは自らこう言われました。 人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。そしてその宣言通り、友である私たちのために命を捨ててくださったからです。私も素晴らしい友達がたくさんいますが、私のために死んでくれた友達はまだいません。死ねと言ってるわけじゃないです。その必要はないんですが、しかしイエス様はその必要がないのに私のために命を捨ててくださった、こんな素晴らしい友達はいないということです。先ほど友の役割というところを3箇所ほど挙げましたけれども、この友と書いてあるところにイエス・キリストという言葉を入れて読むとですね、イエス様がどんな方かよくわかります。友はどんな時にも愛するものだ。イエス・キリスト魂を力づける、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる、人はその友イエス・キリストによって研がれる。キリストはただただ甘くて優しいだけの友ではありません。時には厳しく私たちをお叱りくださる友でもあります。しかし最も素晴らしいことは、この友なるイエス・キリストは永遠に変わることなく私たちの友でいてくださるということです。私たちが誰かの友達であり続けるということはなかなか難しいことですね。本当に死ぬまで仲のいい友達でいるということは困難なことです。それだけ人間の心というのは狭いですからね。でも私のようなものでもイエス様は変わることなく友であり続けていてくださる、どんな時にも愛する方です。どんな時にも愛してくださる、こんな素晴らしい友達他にもいません。他にもいませんね。また慰めを与えてくださいます。そしてまた私たちを研いでくださる友で、でもイエス様が誠の友であるからといってそれ以外の友達はいらないということにはならないんです。それが神様のこの創造の摂理というものですね。最高の友を与えくださっていると同時に、またお互いに人間同士がこの友によって鍛えられて研がれて成長していくことも神は望んでいてくださいます。怒りを遅くし、また背きの罪を許すことに私たちは全力を傾けていくならば、良い人間関係を築いていくことができるということが3000年間変わることなく聖書が教えていることなのであります。最後に聖歌を歌って終わりたいと思います。607番を賛美しましょう。聖歌の607番をご一緒に賛美しましょう。
罪と顔にの友なるイエスに打ち明けうるとはいかなる幸ぞ、安きの泣き者、悩みをもの友なるイエスをば訪れよかし、心身の足泣き明かす夜、気落ちせずすべて打ち明け祭れ、我らの弱きを知れる君の身、我らの涙 も気づかれせしもの重荷をもの隠れがなる主にすがれただちに長友は笑い迫害すとも主はなれを抱き慰めたまわ。
ご起立ください。祝福のお祈りをさせていただきます。仰ぎ恋願わくは私たちの誠の友である御子イエスキリストの屈辱御恵みと父なる神の豊かなるご愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの小さな群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにあらんことを。アーメン。それでは今日の礼拝をこれまでいたします。ようこそおいでくださいました。